皆さんおはようございます。一緒も暑い日に守られて共に肉元気でこの第2指導共にやられていますことを感謝したいと思います。また次の週ティーンズのバイブルキャンプが個性で行われました。3名のメンバーで約そのうちの半分がキャンパー半分がご視聴としてありましたけども、本当に素晴らしい楽しい時を持たせていただきました。私の教会から美咲さんと那須さんが担当することができました。また私たちもそれぞれの奉仕を担当することができまして、無事で帰ってきたことがあります。また留守の教会も実はですね、暑いなと思った時にですね、留守の教会が守られますように、ご連の方々よそろい方々守られますようにと祈っていたわけでありますが、なんと今日は白教会が見えておりまして、ちょっと驚きになりました。本当に感謝します。どうぞ、しんどければですねごろっとしてくださいね。それから先週私は非常に長いちょっと頭が飛んでたんですけど、時間を使ってしまいまして大変皆さんに申し訳なかったことを反省しておりますが、今日は吉江市にですね35分になったら手を挙げていただく、そういうふうにしていただきたい。他の方が手を挙げますとね、ちょっと差し障りがあるんですね、これやっぱ身内に手を挙げていただくということで、そのようにさせていただきたいと思います。どうぞ御言葉に集中いたしましょう。サムエル記下、もう一度聖書を開いていただきたいと思いますが、今度はサムエル記下467ページ、旧約聖書の467ページを開いてくださいますでしょうか。旧約聖書467ページ、サムエル記下第22章、一節から少し読ませていただきたいと思います。先ほど上を読んでいただきましたが、その背景の一部でもあるわけなんですね。ダビデの生涯も今週も開いておりました。ダビデはサムエルに油注がれてから十数年も経、30歳でようやく王となりました。その間ですね、サウロに妬まれてですね、追われて大変厳しい苦しい逃亡の生涯を遂げるわけであります。だけど若い日のこの経験がですね、ダビデの後の信仰を作り上げたんですね。先に読んでいただいたとまさにその箇所であったのであります。そして今度は第22章1節から読みます。ダビデは主が諸々の敵の手とサウルの手から自分を救い出された日に、この歌の言葉を主に向かって述べ、彼は言った。主は我が岩、我が城、私を救う者。我が神、我が岩、私は彼に寄り添う。我が盾、我が救いの角、我が高き櫓、我が酒どころ、我が救い主。あなたは私を暴虐から救われ。私は褒め祭るべき主に呼ばわって、私の敵から救われ。死の波は私を取り巻き、滅びの大水は私を襲った。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。苦難のうちに私は主を呼び、また我が神に呼ばわった。主が、その宮から私の声を聞かれて、私の叫びはその耳に座れた。本当は全部読みたいんですが、7節にとどめたいと思います。ダビデの生涯について私たちは触れて学んでおりますが、ダビデの生涯はとても普通ではなかったということです。いわゆる波乱万丈、個人的には愛憎無限。これは日本の代表的な神学者、北森和夫という先生がですね、用いられた言葉でありますが、愛と憎しみ。愛憎無限、そういう生涯だったと言われています。ダビデのこの世のデビューはペリシテ人巨人ゴリエタとの戦いでありました。このゴリエタを倒しまして喝采を浴びたわけですね。王になって彼は外敵との戦いが続きます。周辺の諸国が絶えず諸国イスラエルを脅かします。 その戦いの連続であったんですね。ようやくこの国が安定し、ダビデのこの王権が確実したかに思われた、まさにその時に油断大敵でありました。ダビデは痛恨の罪を犯してしまうんですね。このダビデは罪を、恥ずかしい罪を犯した時から、そのあたりからこの国に内乱や反乱が起こり始めたんです。息子アブシャルによってクーデターが起こりまして、彼は都落ちを経験する、都を追われたことがありました。その被害を味わうんですね。まあ、彼の生涯が戦いを次戦い、戦いの連続でありました。もうダメかとなるような厳しい激しい戦いを何度も何度も知られたんであります。しかしダビデはどんな時も神様に向かって祈り、神様に向かって叫びました。ある戦いにおいて神様は彼を守り、驚くべき救いを与え、助け出してくださったんですね。一節、二十二章の一節、ダビデは主がもろもろの敵の手とサウルの手から、若い時のこのサウルに追われたこの戦いの経験というのは彼ってとりわけのことでありました。敵の手と、もろもろの敵の手とサウルの手から自分も救い出された日に、これは晩年ですね、生涯を振り返って自分の生涯を顧みたその日ということでありますが、この歌の言葉を主に向かって述べ、彼は言った。実はですね、この22編は詩編の18編、これはダビデの先であるんですが、ここにほぼ同じ形で収められているんですね。ダビデの賛歌であります。この歌の中にはダビデの神様に対する信頼、信仰の言葉、そして素晴らしい神様への賛美の言葉が散りばめられているんです。そして実に多様な表現を用いてですね、ダビデは神様を言い表し賛美しているんですね。それが2節から出てまいります。彼は言った、主は我が岩、我が城、これは一対です。神様が私の岩です、城です。あるいは私を救う者、我が神、我が岩、私は彼によりたん。我が盾、我が救いの角、我が高き櫓、我が酒どころ、我が救い主。というふうにですね、彼は自分の救い、神様から助け出された経験をもとにしてですね、神様をいろんな呼び名で呼んでいるわけですね。で、注意したいことはですね、これらの表現というのは単なる神様を言い表す、象徴する言葉ではないということなんです。神様というのは例えばこういう方だよと、そんなこと言ってるんじゃないんですよね。神様は私にとってどんなお方であるか、これはね、一人一人の神様を見る見方、表現の仕方というものは、その人の神経験を土台にして言われているんです。今朝私たち一人一人がですね、他の人たちから、あなたの信じている神様ってどんな方ですかと聞かれたとします。皆さんどう答えますか。私の信じている神様はこういう方です。神は天地万物を作り、全能の方で、唯一の方で、歴史を導き、そんなこと言ってもそれはダメですね。そんなことは教義なんです。教義をとうとうと述べることは、私の知っている神様を述べることとはまた違います。そうじゃなくて、あなたの知っている、あなたの体験している、あなたの神様ってどんな方ですか。私たち信仰者はまさにそれを相手に伝えなきゃいけない。それを自分の言葉で表現して、神様ってこんな方ですよ。一人一人の信仰に基づく体験を通して、私たちが知った神様という方を、私たち独自の表現の中でこういう方ですと私たちは申し上げるべきではないでしょうか。主は我が岩、我が城、神様はまさにダビデの救いの岩となってくださったと